はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は、
新戸助新と、
新戸助首里、石峰と、
オリジンの人、ケージャージです。
いや、そうでしょう。
よろしく。俺たちもだよ。
それはそうでしょう。
俺たちもだ
よ。ちょっと飽きちゃったね、今日は。
飽きちゃって。
セックスシンボルちょっと言うの、ちょっと飽きちゃったんで。
ああ。
またちょっと変えていこうかなと思いまして。
ああ、もうやっぱ季節的にも、秋が来たと飽きちゃったがやっぱ
嘘でしょ、まあ、今からでしょ夏は。
いやいや、これからじゃないでしょ。
今日知ってる、今日
何なんすか、今日
すごかったじゃないですか。今日一気にまた
日光が、
日光
あすごかったっすか。
暑かった。でも
すごかった、今日も5度ぐらい行くみたいな予報ありましたよ。35度ぐらい、
ああなるほどね。
やばいっすから、
35度、うん、まだまだ夏ですね。
まだまだですよ。
昼暑いのはまだもう許せるけど、夜もきついっすよね。
そうなんですよ、
それが嫌だ。
まあ、確かにね、うん、まあ、でもやっぱり暦の上ではというか、はい、まあ、全国的にはもう9月から秋ということで、うん、はいは
い、
まあね、
差し入れうまいこと差し入れにつなげるみたいな。
いやいや、言わんでいいやし。
ブツブツ
月見バーガー、
ブツブツ関係ないよ。や、
月見バーガーいただいた
から。いやいや、
それ俺から今から言おうとしたのに。
顔面がくれたって、お前。
いや、顔面がくれただから月じゃないよ。
どこで餅ついたろうか。
いや誰、いや、どこで餅ついたろうかじゃないよ。やアポロ11号はここら辺に着陸しました、バカ。何言ってるばや。
コウタ君が喜んでるぞ。
いや、いいよ別にサテライトスタジオにコウタ君いるけど。
アポロに目がないから。
いや、そうでもないわ。それどっち、チョコレートの方、それは。チョコレートの方のこと言ってんのそれは。うわ、うまい具合で差し入れ紹介しようとしたのにさ。
あ、お願いします。
ということで、
はい、
シーゲーさんから月見バーガーの差し入れいただいております。
すごい、ありがとうございます。
言ってもこれ安くはないっすよね。
もうそうっすよ。
じゃないですか。
だってバーガーですから、メインバーガーですから、
うん、
ね、しかもなんか CK さん情報によると本日から発売っていう、
あ、
そうこと言ってましたよ。
あ、なるほど、秋だから
2代目ですよ。
期間限定じゃないですか。
え、
2代目満月チーズ月見。
これ月見バーガーっていうのさえ食ったことがないんですよ。
まあ、卵が、そうなんですか。
多分ね、記憶がないんですよ。
目玉焼きが入ってたら
2代目
月見
なんです、ね、新しくなったってことですか。
ですか ね満月チーズ月見っていうのがね、1代目がなんか
見てください、この
出ました、
ズーチーが垂れまくってさ、ズーチーがもう箱に垂れまくって、
あ、これユーストリーム放送でね見てる方は分かりますかね。
ズーチーの匂いが、
チーズでいいでしょ、業界人っぽいこと言わんでもさ。
あ、中でめっちゃ崩れてた。
あ、中はそういうことなんだ、
ね、卵が。
なるほど、目玉焼きというか、なるほど、そういうパターンで。
あ、いいな、これハンバーグ、ハンバーグとこの目玉とチーズだとプラスでベーコンもあるんですね。これ初めて知った。
すごい、2代目だからね。
2代目、
2代目だからこれ取り入れたから、
8000ぐらいすんのかな。
8000するから、
8000のね。
買えんよ、シーゲさん。
いや、シーゲさんだったら買えるでしょ。
大富豪買えんよ、おかしいよ。や、
買える
よ、買える
でしょ。
この前ステーキいただいたでしょ、お前。買えるよ、8000円でも。
シーゲーさんの、じゃあいただいてくださいよ。
じゃあ
お二人、まずは、
じゃあまず
くんちょ
いきましょう。
いただきます。
お、うん、お、うん、いいっすねー、この食いっぷり。
うん、
おいしい、
おいしいな、もうおいしいっすね。
なるほど、
もう餅つきたくなりますね。
あ、そっかそっか、
おいしすぎて。そっかそっかじゃないよ。や、
あ、これはすごい。おそらくバンズにもこだわってますね、これ。
お
お、あの、バンズにこだわりが。
バンズの色がなんか違うのかな。見てみて、バンズの色。ん、黄色くない、バンズの色。
本当だ。
あ、月見がもしかしたらバンズにも。
なるほど。
卵
が。何かが入ってるんですかね、じゃあ黄色っていうことは。
あ、卵かな、卵パンになってるんか、ちょっとだけ。
もしくはこれシーゲーさんの手作りじゃないですか。
手作りなわけあるかや。
だったら黄色怖。何
なのよ。シーゲーさんの。
若干傷んでるし、そしたら。
いや、でも美味しいでしょうね。まあ、やっぱ おめでとうございます本当に。
いや、美味しいですね。
大事に後でちょっと、
はいはいはい、
合間合間でぶち込んでみましたね、口に。
あ、そうですね、これ大事ですよ、うん、ね、途中の補給も。
いや、ありがとうございます。うん、
はい、シーゲーさんありがとうございます。うん、美味しくいただきます。うん、
はい。
でまたね、
うん、
2週間前ぐらいになりますか、あの香港リスナーのフラービットさんに、
はいはい、
あの香港のお菓子を沖縄までわざわざ送っていただいたということで、
はいはい、ありましたね、
あの代わりというかお返しにね、
うん、
香港に沖縄のお菓子を送ったんですよ。
いい企画よ、
しょっちゅうお見舞いみたいな、残暑お見舞いみたいな感じで ね、
もう感じで、
お中元
送ったんですよ、
うん、
そしたら、
うん、
しっかり着いたらしくて、
あ、よかった。
よかった。
今回までね、我々がもうユニオン舞島店で買った沖縄のお菓子が、うん、もうしっかり航空便で届いたということで、
ありがたい、人生初、
まずこれでおめでとうございます。
すべてに関わったすべての皆さん、本当にご苦労さんでしたね。飛行機とか ね、
一大プロジェクトみたいに言ってますけど、
郵便の配達の人とかね。いや、ありがたい、
ね、すごいプロジェクトっぽいけどね、まあ、一応郵便局に行ってね、
よく考えたらすごいプロジェクトでしょ。よく考えたら、
まあ、よく考えたらすごいですよ。
すごいシステムだなと思う。
確かに、
はい、もう僕たちが、ね、計画したとはいえね、うん、まあ、すごいプロジェクトですよ、
うん
うん、で、あの来ておりますよ。
お、感想メール、
あ、感想メール来ていますと思ったら、こちら、旧具志賀市のおさんから、
あ、ありがたい、
まず来ておりますね。じゃあこちらも紹介しますか、もう流れで、
はい、
じゃあシーン読んで、
はい、
はい、
頭にこのメールをやるの初めてですね。
あ、なるほど、
うん、いきます。しんとすけの皆さん、ケイジャーさん、大白熊さん、そして首里しめなの肩に乗っている愉快なレイ、お疲れ様です。
はい、
旧具志賀市のポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
はい、
過去俺です。
やに帰った。
ところで皆さん、先月のライブとお笑いマイナスイオン、お疲れ様でした。
いや、バイアス論ね、うん、
いや、お疲れ様でした。
いや、お疲れ様です。
そして昨日のウークイもお疲れ様でした。
あ、お疲れです。
さて早速ですが、はい、やや受けの長寿コーナー、ともきくんに耳よりスタンダード情報、3、2、1、どうぞ。
パワープロでダウフォを選択するとき、最初スタンダードになってるよね。ありがとうございます。
さて、そんなことより、昨日、旧具志賀市は、ウークイでした。親戚やいとこや知らない人で、実家はごった返して、は
い、うん、知らない。いや、知らない人いるんかい。
これは君ね。
あ、なんすか？
ウークイって下の話じゃないぞ。
いや、そりゃそうでしょ。
さて、今週のお題は変化球で親戚にしましょう。
いや、ドストレートやし。
シンさん、今自分の実家で人に言えないことをしている首里石見の拍手。
いや、ここにいるわ。沖江通りサテライトスタジオ。ね、
実家だったら人に言えないことし放題ですか、
ね、いや、し放題でもないよ。
コラは君ね、さっきも言ったが、豚骨臭さんって下の話じゃないから。
いや、さっきも言ってないし、下でもないでしょ。
もちろん、パンヒゲさんも下の話じゃない
から。パンヒゲは下だよ。
そしてよろしければ、前回、五役栄翔のモノマネを披露できなかった、ドラえもんも得意な大城熊さんも、僕ドラえもんです。グフフフフなし。
僕ドラえもん。
聞こえた。遠くから。
いや、相当遠くから。相当遠くから言ってましたよ、今。
他のスタッフの目もはばからず。
いや、これは、愚直というのはああいうことですよ。うん、愚直でしたよ、大城さんが。
それでは皆さん、今週も隠れているスタッフさんにベタなモノマネなんかを振らないよう。
あんただよ。
若干気をつけて、この後のペーパードライバーの司会も頑張ってください。
内容や。
さて、俺はまたしばらくの間ドクターストップのためメールを休業しますが、
検証炎かな、
今月以降もよろしくお願いします。
いや、お願いします、はい、こちらこそ。
旧具志賀市の俺でした、かっこグフフフなし。
はい、なるほどね、うん、ということで、まあ、そっか、旧具志賀市では、まあ、昨日ウークイでしたっていうことなんですけど、うん、昨日プーキーから聞いて初めて知ったんですけど、コチンダは今日らしいですね。なんかコチンダの中でもまたなんかなんとか地区は昨日だけど、プーキーはコチンダのコチンダらしいんですよ、
うん、
いや、コチンダのコチンダはお盆が4日って、4日目がウークイとか、なんかそういうのがあるらしいんで、
は
あ、
今日は稽古を休むってこと？
いや、それは分かんないですね。あと、なんかちょっと遅刻するかもみたいなことは確かに言ってましたよ。
なるほど、
はあ、ちょっと厳しいですね。ウークイで稽古休む場みたいな。
いやいや、そうじゃなくて、はあ、それが口実なんじゃないかなって。
ああ、なるほどね、
うん、ウークイは嘘なんじゃないか、最終日。
ウークイは最終日、先祖が帰るときね、
運慶が来る日、
運慶が来る日、
うん、
うん、ということで親戚、
はい、
はい、じゃあもう久々にこの時間にやってみましょうか、
うん、
ああ、そっか、親せきか、
まあ、分け方としては、まあ、うんから始まるの難しいから、しんとせときで。
なるほど、
はい、
久々ですね、
あいうえお作文。
じゃあきでいこうかな。
お、けいじゃさんがき、
じゃあせ、雨降ってる、
しんがせ、
はい、
じゃあ僕がしん、お、雨が降ってきたな、
うん、
じゃあ行きましょうか、雨降ってるな、はい、じゃあ行きましょう、お願いします。
じゃあ親戚のしん、
しんしんと降る雨の中。
うわ、もうこのパターンも見た目を見たまんまのやつ。
親戚のせ、
セミも泣き止むこの豪
雨。うわ。
親戚のき、
きゅー、
いや、パワー、パワー。
今
セミの声ですかそれ。
今多分、今シーンが豪雨のローボでしたよ今。
ゴホーンの老婆
シーンがゴウの老婆がいましたけど、まあ、
いやもうそんなに雨雨言うからじゃあ濡れてみようかなということで、ね、
ですね、ほんとなるほどね、妖怪で雨に濡れたら成仏しちゃうみたいな
成仏しちゃったよ、ね、今のは本当いろんな意味で一瞬もう芸人やめようかなっていうぐらい
成
仏しそうになりました、ね、
芸人ゲージャージが成仏しそうだったんですか、
危なかったっすね、
危ないところでしょ、どうにかどうにか食い止めた、
お疲れ様です、
お疲れ様でした、
ねえ
救護しかし、あ、じゃない国分寺の加藤ちゃんさんが、はあ、しんしんと降るのは雪じゃないの、
あ、なるほど、
じゃもうこうスタートがちょっとやっぱり、
あ、いや、ね、そっか
ずれてるんだ、ああ、
しんしんと降る雨とは言わないか、
うん、それで俺も豪雨っていうのもおかしいしな、
なるほど、
これはちょっともうミスが重なってたわけですね、
一番まとめの俺が一番滑ったみたいな、しんしんと豪雨で濡れちゃったって言ってるから滑ってるな俺じゃ相当、
いい、これはもう、うん、みんなさんで、そうですね、皆さんで、
皆さん
で分け合っていきましょう。
分かりました、
はい、じゃあそしてですね、
はい、
フラビットさんの話してたんです、
そうなんですよ、フラビットさんからメールが来ておりまして、うん、先週本当は来てたんですけど、うん、ちょっと時間オーバーでね、読み切れずに、
あ、
本日紹介したいと思います、はい、新とすけさん、けいじゃじさん、皆さんこんばんは、
こんばんは、
お土産のパーセルは無事届いていました、
パーセル、
パーセルは箱のことですかね、
なんですかね、
うん、本当にありがとうございます、
はい、
この間にはなかなか休暇取れないから沖縄に行きたい、でも無理ですね、
いや全然無理じゃないですよ、
このお土産をもらったのはちょっと沖縄の気分が感じますね、
うん、
忙しの時も、うん、お菓子を食べてまた元気を出して仕事続けていきます、
続けてくれ、
妹もすごく喜んでいますよ、
妹いるんだ、
最近香港には大型台風、HATO ハトですかね、を直撃されました、すごいな、破壊になりましたね、沖縄の天気はどうですか、台風とかありますか、フラービットと、なるほど、まずは台風が来ていたと、うん、沖縄は台風来ないですね、
今年あんま来ないですね、でも一回も来てないか、
来てないな今年、
うん、まあ、9月とか、
まあまあ普段はねよく来る地域でありますよ、うんうんうん、まあ、ひどい時にはもう1ヶ月にね、うん、まあ、5、6発来る時もありますし、
うんうん、3個一気に来た時もあったよね、
ああ、あったな、
なるほど、
四方八方から、
あ、大型台風ハトっていうのはこれは台風の名前がついてるんですかね、
そうじゃないですかね、うん、やっぱり、でもまたなんかできてるんじゃないですか、17号、また香港がどの位置か分かんないですけど、
はいはいはい、
台湾の南側からまた北上しますよ、
あ、そうなんす、
フィリピンのあたりから、
はあはあはあ、これがまたね、
気をつけてください、今週末大変ですよ、また中国大陸は、
あ、これはもうじゃあしっかり備えてね、
うん、
はい、でまた、お土産が届いて、うん、でこれを食べて沖縄の気分を感じて、
うん、
仕事する時の元気にしてもらってるってことですよ、
いや、よかったっすね、
ちなみに詳細はあんまり書かれてないんですけど、送ったものは、うん、塩せんべいでしたっけ、
チンスコは食ったんじゃない、
あ、チンスコで塩せんべい、
あと梅干し、
あ、酸っぱいマン、
酸っぱいマン、ご縁のチョコの、
あ、ご縁、
ご縁があるよ
と、ありましたチョコね、
あ、ご縁がありましたチョコ、
うまい棒入れてないか、
あと沖縄そばのカップ麺、
あ、カップ麺、
あ、はいはいはいはい、
あ、で、あとは磯辺物語、
あ、
の一巻、こちら大城さんのねプレゼントで、うん、
全然触れてないな、
結構, 結構豪華っすね、
ですよね、
うん、まあ、この磯辺物語に関しては、うん、やっぱりあれね、ジャパニーズギャグですから、
うん、
まあ読解に時間がかかると思いますんで、まあお時間あるときにね、
あ、
まあぜひ読んでくださいって感じですね、
まあ確かに、
であと沖縄そばなんか中身に入ってますってこの郵便局で行った時に、
はいはい、
なんかもしかしたら沖縄そばを捨てられそうになった事件があったんですよ、政府だったんですけど、なんかちょっと郵便局の方がちょっと顔をしかめて、うん、沖縄そばのカップ麺ですかと、
うん、
あ、はい、それなんかチャーシューとか入ってますみたいな、
うん、
あ、乾燥チャーシュー多分入ってたと思いますって言って、うん、でそしたらなんか一覧表みたいなの取り出して、
うん、
多分ですよ、この国は OK、うん、この国はダメみたいな感じだと思うんですよ、
うん、
香港でしたよねみたいな、あ、そうそう、香港に送りますって言ったら、うん、香港はね、あ、香港 OK ですってなってたんで、
うん、危なかったっすね、
多分香港に乾燥肉送っても OK ってことなんでしょ、多分江守さんが香港かどっか行った時に、うん、 ジャーキーをお土産でなんか1万円分ぐらい、
う
ん、
はいはいはい、ありましたね、
を買って空港で全部捨てられたっていう事件があったんですよ。
あったね。
だから多分それと同じなんですよ。だから MOL さんはね、韓国じゃなかったかな。
なんで肉ダメなのかな。
確かにな、
寄生虫的なこと。
寄生虫はでも乾燥肉にはつかないでしょ。おお、まあまあということもありましたけど、うん、
なるほど、
捨てられずにね済みましたよ、う
ん、よかったっすね、
うん、うん、はい、ということでぜひね、うん、こちら楽しんでください。よろしくお願いします。
そうですね、レモンケーキ入れるの忘れましたね、
はい、あ、いいですね、
お盆の定番の。
沖縄大嫌いな僕が一番大好きな沖縄のお菓子ですね。
いや、沖縄大嫌いってどんなゲームだ。
世界で一番美味しいと思います
レモンケーキは。レモンケーキよかった、うん、唯一沖縄とつなぎ止めるものっすねケイジャーさんを、うん、
そうっすね、
レモンケーキ、あれなんか偽物もありますよね。
え、なんかないっすね、本物と偽物ってあるの。レモンケーキ
なんか銀色の包みに入ったやつを僕本物と認識してるんですけ ど、はいはいはいはい、たまに透明な袋のやつに入ったレモンケーキがあって、
ほうほうほう、
味がちょっと違うんですよ。あの上にクリームみたいに乗っかってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれがなくてただのカスタードでレモンの味がする、あれ偽物って呼んでるんですけど。
ああ、なるほどね。
たまにあれがある、
まあ、本家と、まあ、そうじゃないやつみたいなのはあるでしょうね。
どっちが本家か、まあ、なるほど、分からんけど、
なんかもうノマンジュみたいなことじゃない。ノーマンジュ、
偽物も本物もあるっていうことは、じゃあ俺は今までの言ってるの全部撤回して沖縄大好きになりました
ね。
やっぱ俺は大好きなんですよ沖縄が。
偽物も本物もあるっていうところで、うん、大好きになる、どういうこと
だ。片っぽだったらもうダメだったと思います。やっぱりいろんなね、いろんな方向からいろんなもんがあるよ、はいはいはい、チャンプルだよ、
おチャンプルだよってので
好きになりましたね。
だとしたら遅さよや、
はい、好きになりました
。死にチャンプルだよ、もともと。
本当にありがとうございます気づかせてくれてありがとうね、新年。本当に
いいえ
いつフォローしようかなと思ってたんで、
はい、でも、ね、お盆ということで、うん、まあ、各地でエイサーは行われたと思いますけど。
あ、そっか、はいはいはい、出た。
ケイジャーさんどうした、エイサーは。
いや、もう全然ないんですよ。
あ、そうな
ん、あ、そうなんす。
当たらないんですよ、ぶつかってないんですよ、まあ、あえて、仕事以外では外出しなかったんで、はいはい、ただ、中部沖縄市っていうのは、まあ、もちろん道順年もやりますけど、はいはいはいはい、今回はちょっといろいろやってないところが多かった感じして、ただ中部は来週かな、来週末、
はいはいはい、
エイサー祭りがあるんですよ、あの、
あ、前頭エイサー、
ビールの、
はいはいはい、
あそこですでに主要道路に看板立ってますからね。
あ、そうなんです、交通規制の、
何時から何時まではって。
なるほど。
どうやって皆殺しにしてい
こうか、怖そうやん、
ど真ん中走って、
テロ発言やし、
皆殺し、もう俺の時間とかぶったらね
やばいな、
ちょっとしたらマークされますよ、それ。その発言
ちょっと申し訳ないんでね、本
当。じゃあその縦看板の隣にもう一個縦看板立てるしかないです ね。この時間からこの時間は覗くみたいな。
近所さん通りますよ
誰だばやせめてケージャージって言えなんで近所さんってちょっとぼかすば。
まあ、でもこんな憎まれ口叩いても結局僕全部好きなんで、
ね、結局かい、
どんな方が大好きなんで、
ね、う
ん、
もうケイジャージさんにも本当に全頭エイサー祭りのね、うん、お仕事も待ってます
んで、行きたいっすね。俺は一応絡んだことあるんですよ、初期の頃、
ね、
あの初期の頃はね、
なんか MC か何かお仕事で入った、
まあ、MC というか、まあまあちょっと全体的にあちこち行くみたいな、
は
い
は
い、
祭りを楽しもうとかはないんですか、
うん、そうなんですよ。だからその芸の関係やる前は普通に祭りで参加して楽しかったんですけどね、
はいはいはい、
もう行かなくなっちゃったんで、やっぱり、
はあはあ、
祭りもたまに行きたいですね。
いや、これいいと思いますよ。いいです
か、 YouTube 企画とかもやってるからね、
うん、
オリジンが。
ああ、はいはいはいはい、
ケージャージと行く夏祭り。
ああ、いいんじゃないですか
ほのぼのしてんなタイトルだけ聞いたらほのぼのしてるよ。
もうでも取り巻きはもう芸人じゃないです、もうやっぱり浴衣の沖縄1、2を争う美女さん、ね、3人とケージャージですよ。
なんかこう、ね、目線カメラを、ね、目線のカメラにしてさ、
あ、はいはいはい、
疑似デートみたいな
やつ。ああ、なるほど、
こっち来いよ、
はいはいはい、
金魚すくいやろうぜ。
あ、
したらもう加藤ちゃんさんとかがもうチャーミーするんじゃないですか、うん、もう。
ああ、加藤ちゃんさんにあのために
もう、
なるほど。
ただその場合一切ケイジャーさん映らないけどね、
あ、
目線だと。
あ、ケイジャーさんの目線じゃないの
あ、女の子の目線、
女の子の目線で、
うん、あ、そういうことか、
ケイジャーさんを追うっていう、うん、
ああいいな、
全然いいですよ。これでね、できたら加藤ちゃんさんだけの、
はい、
あのなんていうの、いいねっていうか、見た人が一件だけって
狭さよや、
YouTube 流して一人、はいはいはい、一件しか見られてないっていうね。
あでもこの一軒しかないっていうの、うん、なんか昔 あるイベント の、うん、あの天物前で、うん、ネット配信で、はい、あの生中継で、うん、まあ、ミニ番組みたいなのやるって言って、うん、新都市でレポートしてたんですよ、
はいはいはい、
でなんかここにはこういうブースがありますよ、うんね、ここにはこういうブースがありますよ、ここにはこういう芸人さんたちがいらっしゃいます、わーみたいなのを、うん、僕たちがレポートして、うん、でまあ20分ぐらいミニ番組やってたんですよ、うん、で終わってでツイッター見て反応確かめてたら、うん、あの僕の友達の弟が、うん、今新都市首里清水さんのツイッターの宣伝でネット番組見たんだけど、うん、視聴者数1って言って僕の友達の弟しか見てないんですよ。
そうなんだ。
この画面がスクリーンショットでパシャって撮られてて、はいはいはい、右下に視聴者数1って書かれてて、
なるほど、
もうだったら俺直接行った方がよかったよっていう、電話してからこういうイベントあるんだけどっていう、
はい、あるんですね、こういうことがね、
こういうこともあるんですよね、マジで、はい、ということでね、うん、まあ、皆さんのメールもお待ちしております。
はい、
メールアドレスorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや、だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よしなをいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、水曜オリジンが終わっております。
はい、
さあそれでは、うん、今まではコーナートライアルという企画をやってたんですけれども、
やってましたね。
それが先週で終わりまして、本日から新コーナー始まるという話でしたね。
はい、県から中止が来てたんでしたっけ。
そうですね、もう完璧に、うん、これはちょっと県の事業として今後はやっていきたいということで。
あ、本当に。
うん、ちょっとこれで予算がちょっと投じられて、もう県に買い取りという形でね。うん、嘘に決まってるでしょ。いや素直か。
ケ
イジャーさんのボケに乗っかるパターンもあるでしょ、たまには。俺が、それにお前は突っ込めよ。
お前が言ったらでも本当に聞こえる。
いや、
県庁
だから。素直か、
スパイだから。
純真なところか。
県のつながりがもうすごいんで、は
い、
こいつ、
はい、いや
パイプが。俺の県庁の友達がとかしょっちゅう。
いやいや、それ
トー ク、 トークのスタート全部それなん
で。いやいや、そうでもないでしょ。
県庁でのことなんですけど。
いやいやいや、
しゃべり足全部
聞いたことないでしょ、別に。
俺の県庁がってもいいから
。俺の県庁ってなんだお前。庭になってれば県庁が。そうでもないよや、俺食卓職員で出席態度悪くて怒られてた俺。
まだでも県庁の話だ。
いやいや、だからそれは言うでしょ、このパスされたら。ということで新コーナーね、はいはい、うん、こちら行きましょう。新聞でタイムスリップ。はい、ということでこちらもう4年前ぐらいにですね、うん、数回だけやったことがある企画で、うん、まあ、昔の新聞読んでまるでタイムスリップをした気分になってもらおうという、
バックトゥーザフューチャー的な曲入れたいね。
そうよ、だからこれリスナーさんのもうテンションが良ければ、バックトゥーザフューチャーの曲もね、そうそうそう、大城さんがこれどんどん入れていきますから。大城さんが SE とかそういう BG をね、リスナーさんのメール次第では入れていきますんで、皆さんの反応もお待ちしておりますよ。でこちら僕あの実際にまあ県立図書館の2階に行って、まあ昔の新聞をね調べてきたんでね。
すごい。
で今日はもう本当にいろんな古い新聞あって、沖縄タイムスの、うん、まあ、昔の新聞を今日はピックアップして読もうかなと思ってるんですけど。
なるほど、
なるほど。
あの創刊が1948年なんですよ、うん、沖縄タイムスの、
戦後すぐ、
戦後すぐ
3年ぐらいですかね。
3年後、うん、 で、この沖縄タイムスの創刊時からの新聞が残ってまして、
ありがたい。
まあもちろん当時の新聞の形ではないんですけど、まあ縮小版って形で、まあ2ヶ月ごとぐらいですかね、なんかもう図鑑みたいな大きさで、
はい、
なんかそれぞれ管理されてるって形で、
お前それ写真撮ってなんか怒られてる、ツイッターに上げて、
そうなんですよ、
怒られてただろう、
それを
トンコチューさんに、
そうそうそう、ツイッターで、僕が上げたのはまた別の琉球新報の一番古いのが明治31年だったんですよ。でそれをパシャって撮って、古新聞古さよっていうツイッター上げたら、館内での写真撮影は禁止になっておりますっていう、この県立図書館からの直接のクレームが来まして、
うわ全然消してなかったよ。
で僕はもうこれは注意喚起とするべく残しておきますってちゃんとツイッターで返信して、ね、まあ、今でも注意喚起として、ね、
どういうこと
残ってるんですけど、
消せようっつってんなんで権力と戦おう。そんなかっこいい、そんなついていくよ、もうじゃあ俺も、
いや戦ってないんですよ、
本当に、
いやついてこられても困るんですよ、戦ってないんで。
俺も注意喚起としてやっていい、ブログに、俺のブログに、
いやブログやってるんかい、まず
ブログに、
ブログやってるんですか。
やってるよ、あの地元でよくなんか公共的な、
ほうほうほう、
あの交番とかの隣にでっかい、ほうほう、あれあるでしょ、何でも貼ってください
。掲示板やしや、
掲示板
ブログって言ってればそれ
毎日やってるよ俺。
いや昭和かや、
文章書いて
駅前かや。何時に集合じゃないよや。
あれブログじゃないんだ、
あれブログじゃないよ
や。いや勉強なる、
いや勉強なるじゃなくて
死にしろべやし、
時代遅れすぎる
から、何の白目だもん。
ということでね、まあ、この1948年創刊なんですけど、
タイムスさんの、
タイムスさんの、うん、ちょっと読んでいきたいなと思うんですけど、はい、まずびっくりしたのが、うん、最初のうちは、うん、手書きなんですよ。だからもう見た目が学級新聞みたいな、
あ
もう感じで、しかも1ページ
もうちょっとオブラートに包んでいってみ、ちょっと学級新聞って言ったら怒られるんじゃない。そこも
で本当に見た感じ、手書きで、もう経線とかも全部手書きなんで、
ガリ版みたいなやつ捨てた時代ですかね、
かな、まあ、それの、まあ、次の翌年からはまたあの今でいうタイプライターみたいなのか分からんけど、一応明朝体の綺麗なね字になってたんですけど、そうそうそうそうそう、しかも1ページとか2ページとかのね世界で1週間に1回とか週3に発行とか、どんどんそういう感じで、あの新聞が毎日発行ではない時代の感じですね。でまあちょっとだけ一文だけ紹介すると、例えばこの1948年の9月3日金曜日、こちら、もう69年前ですね、の、新聞に例えば、本塁打王ベーブ・ルースの葬儀が行われましたみたいな、
葬儀、
葬儀、
亡くなったんだ、
そうそう、まあ、この年に亡くなったみたいなね、
そうなんだ、
1948年、
うん、ことが書かれていたり、まあその、
48だった、
48年
ああ
で、また同じ日の、新聞には、まあ、国際結婚が認められるようになりましたと。
ダメだったんだ、
うん、でちょっと読むと、今まで占領軍人と沖縄人との結婚は固く禁じられていたが、この度軍政府では、占領軍人と琉球人との結婚を、許可する特別布告を交付、これを解禁したみたいなね。
誰が
これは、占領軍人特別布告なんで琉球政府時代じゃないですかね。あ、軍政府って書いてるんで。
なるほど、統治の
米軍政府のことですかね。はいはい。
なるほど。
がもう結婚していいですよって。
いいよやっていいよって言ったんだ。
はあ、もう今でこそねハーフなんかいっぱいいますけど、この69年前の法律で、ね、ようやく結婚が認められるようになったと。
はいはいはい、
こっからスタートだ。
はあ、
なるほど。
でまた
ニッキーは生まれなかった。
そうそうそう。
そっか。
ニッキーがいるのはだからこの法律があるおかげですよ。
すごい。
うん、この法律の一文でニッキーが生まれるに至ったと。
なるほどね。
ことですからね。うん、でまたその次の年、1949年こちらからさっき言ったみたいに、まあ、タイプライターじゃないけど、
うん、
まあ、綺麗な明朝体になっている新聞が発行されてきてまして、
おう、
その中でこれもまた時代を感じるやつ、
おう、
ちょっと読んでいいですか。
はい。
高校生の窃盗首里回しを荒らすっていう、まあ、見出しがありまして、首里署では、うん、まず首里署っていうのがあるんですね、首里の警察署、
はいはいはい、
首里署では先月末那覇高校3年、まあ、これ本名が全部載ってるんですよ、
うん、
那覇高校3年〇〇次郎18歳以下、 その兄太郎22歳で首里高校2年丸々優を窃盗の疑いで検挙、調べた結果、同人等は昨年暮れから先月末にかけて首里回し村を中心にミシン、時計、自転車、蓄音機等十数件窃盗有効費に当てていたものと。
でかいもの行きますね。
そうよ、
そうよ、
うん、
仮名だよね今言った次郎太郎。
いや本名です。
これ最初なんからまあまあいい。
これは
丸々は隠してるわけでしょ。
そう丸々隠してるんで。
できたら別に全隠しでもいいかな。金玉隠しみたいな感じでお願いしていいかなじゃあ。
金玉隠しみたいな全隠しで。
まあまあまあいい。
は
あ、なミシン。
ミシン。
ミシン。
当時だったらめっちゃ高級品なんじゃないですか。
でしょうね。やっぱりそういうの狙ってたんでしょうね。う
ん、しかもなんか足で踏むタイプのやつじゃないですか、もしかしたら。
ああなるほどね、当時はね
学校とか。
なるほどね、
うん、
黒いやつというかそんな感じ、なんか
オルガみたいな感じ。
はいはいはい、
はい、でさっきあの大城さんにちょっとこの話したら、うん、あの大城さんが言ってたのが、
うん、
これすごいなって言ってたのが、
うん、
首里回しってめちゃくちゃ狭い地域なんですよ、
うん、
今首里高校を含む、うん、もうこの首里高前の通り沿いちょこんとぐらい、
うんうん、
なんであそこにこのミシンとか自転車とか、まあ、そういうものがいろいろ置かれてた時代があるというか、はいはい、そういう店があったんかなっていう。
なるほど。でもあの辺え首里高校の方、
首里高校のところですね。
あの辺って言ったらあの正家のなんか実家みたいのがあるでしょ。
あ最近発掘されてるんですか。
あ発掘今なんかあるさ、なんか拝みみたいになるところっていうか、
俺玉うどんですか、
車通るところ玉うどんなの、お家みたいになってね。
それちょっと離れてる場所ですよね。ショーって書いて
ある。そうそう離れてる。だからあっちだったら何でもありそうな
気がするさ。
離れてるって言ってもね。
あ、ショーケ、ショーケってあの東原にあるところ
じゃないの？ショーケか分からんけど、なんかショーの、うん、あのなんていうの、入り口に、
はいはいはい、
玄関に東原か。ええー、と思って俺。
ほうほうほう。
車で通ってる時。初めて知
った な。あっちまで行かないんですよ。この首里本当に首里港から坂下っていく、
はいはい、
らへんというか。
あっちまたあるでしょ。その近辺の王家の近辺の人たちの子孫というか、
そああそうですね、
そうす
ね、はいはい、
やっぱ金持ちの、
ああまあまあ一応ある可能性はね、
もしかしたらね。
今なんか創業長そうな着物屋とかない、
うん、創業長そうな着物屋、
あっちらへんのことでしょ。
の隣水とかよ、水とか、あのホットサンドの
自転車は首里劇場で盗まれたんかな。
なんでよや、
見てる自転車で行って見てる
蓄音機ももしかしたら首里劇場
かもしれないな。音が流れるなとか。
いやムル首里劇場やし。
そうなんだ、
ねまあ、というのが、ね、あったんですけど、あの一番、ね、僕時代感じるのがありまして、
うん
まあ、時代を感じるというか、まあ、それはそうだろうって話なんですけど、新聞が、こちら、1949年の9月3日なんで、
うん
まあ、今から68年前の、
はいはい
話で、うんまあ、特集が組まれてるんですよ、
うん
まあ、米沖親善野球大会っていうのが
いいね、
うん、あるらしくて、でこれの、2日後なんで、
うん
9月5日、まあ、68年前の9月5日に、
うん、
第3回の米沖親善野球があるってことで、
うん、第3回目だったんだ。
そうなんですよ。でこの特集が組まれてて、いろいろ昔の野球について語ろうっていう企画が行われてて、でもうこの時点で昔の話じゃないですか僕からしたら、
うん、
もうだから68年前の新聞に素手で撮るっていう大事であって、
うんうん、
50年前の米流野球っていう記事があるんですよ、
うん
はいはい、
だから68年前の50年前の話なんで、
なるほど、
118年前の話が載ってるんで、
どういう関わりだったんかな。
これちょっと読んでみていいですか、ちょっと長くなりますけど、
はい
はい、ちょっと時代感じるんで読んでみます、
うんうん
米流親善野球は戦後に始まった話ではない。今より50年ほども前、明治36年奈良原知事の時、那覇に寄港した米艦バーグ号の水兵と沖縄中学チーム（一中の前身）の間に那覇カタバルで興味ある試合が行われた。まあ、カタバルっていうのはさっき調べたら、まあ、若さの まあ、近く今はもう埋め立てられて住宅地になってるんですけど、うん、まあ、昔はあっちに今でいう潮渡り橋とか
潮渡り橋、う
んうん、潮がなんか作られてた場所があるらしくて、うん、まあ、そこら辺が那覇カタバルらしいですね。
カタバル
で、その那覇カタバルで興味ある試合が行われた、うん、これが沖縄の野球を飾る初の米沖親善試合で、うん、ここからが、金島さんのお話になってますね、
うん、はいはい、
首里市長の、金島さんのお話、お、まあ、観戦してたらしいですね、うん、当時私は尋常4年で中学の野球部長をしていた和田平次郎先生に連れられベンチで観戦していた、うん、中学側のナインはほとんど他県の人が占め、本県人は山田一塁手、うん、たった一人、
お、
山田さん、
まだ沖縄に野球が入って間もなかったので、うん、投捕手と一塁だけが靴屋で作ったグローブをはめ、
お、
他のものは全くの素手だった。
お、
試合は当初だいぶ引き離され、うん、後半やっと追いついて20対16のスコアで負けたと覚えているが、
いや結構すごいやし、
それはあちらの手加減だったに違いない。
あ、なるほど、
体格から言っても、うん、大人と子供の試合であった。
なるほどね。
しかし中継を守っていた小さな片山さん、かっこ当時2年生が、うんうん、右翼寄りの長打を素手に掴んだ見事なファインプレーは今でも強く印象に残り、
超ファインプレー、
ベンチに帰ると水兵たちに囲まれて胴上げされていた。
すげえ、
ファインプレーファインプレーって言って胴上げが始まって、
うん、はいはいはい、
でベンチではビールやサイダーの栓を抜いてじゃんじゃん、まあ、栓を開けていたが、うん、これがビールを見た最初である。
急に
お、これがビールを見た最初である。
手抜き甚だしいな。ベロンベロンじゃないかも、まあまあ、うん、
今から考えてもおかしいのはカーブを魔球と呼んでいたことという締めくくりであるんですけど、
もうこのと68年前にはカーブとを魔球と呼んでたのは、いや面白いなってことだったんだ。
そうそう、50年前カーブ魔球だったんだぜっていうのを多分金島さんは
カーブなんだよ、
で後輩に鉄板話をして話してるんですよ多分。
ドロップとかの時代でしょ。
あ、この
魔球
戦後、
なるほど、
カーブのことドロップって言わない。
あ、本当にドロップってスローボールのことと思ってたけど、
まあ、そういうことなんじゃない、だからカーボンってことなんじゃない、うんうんうん、
はいはい、
すごいっすね、
うん、でまた、うん、この水平に胴上げされるっていうね、
うん、
うん、ファインプレーを素手で掴んだ後に、
うん、
もうベンチに帰ったら、うん、ビールとかサイダーの栓をバンバン開けている水平たちが、うん、おい片山ナイスプレー、
う
ん、って
一旦だからもう試合中断してるわけでしょ。
いや、そうそうそう、
本当お前は守備につけってことでしょ。
そうそうそうそう、
水平たち
すげえ、明治の時代、ビールを初めて見たんだこの市長は、首里の市長か、市長か、
金島さんが、
金島さん、
はあ、1800年ぐらい、1890年ぐらいのお話ですからね。
手抜いてたんじゃなくて1回からもう酒を飲み続けてきた水兵たちがもうベロンベロンになってたんじゃない。
それがね、
なるほどね、うん、でこの話を見た後に2日後、あ、3日後の新聞を見たんですよ、うん、9月5日に第3回米沖、うん、まあ、米親善野球第3回行われて、うん、結果見たらもう米軍対沖縄で6-5で米軍の勝ちだったんですよ、うん、これ
進化してるの、
50年前は20対16、それか50年後の今から6、
はいはい、
もうややこしいな、は6対5、
6対5、
うん、すげえ、
でもおそらくこれも手加減なんじゃないかなっていう、うん、
なるほどね、
ちょっとスコア見てみたんですよ、
うん、
まず1回の裏に米軍1点先制、
うん、
2回の裏に米軍1点で2点ですよ、
うんうん、
でそしたら、沖縄が6回の表にいきなり5点を挙げてるんですよ。
あら、
で5対2で3点リード、
うん、
でそしたら6回の裏に米軍がいとも簡単に3点返してるんですよ、
はいはいはい、
で5対5の同点のまま 0-0 が続いて、最後9回裏に米軍が1点だけ取って6-5で負けてるという、
へ、
これ死に調整した感あるなと思って。
なるほど、
ベーブ・ルースが死んだ後でしたっけ。
ベーブ・ルースが死んだ後、あ、うん、
まあ、でもレベル上がってんじゃない単純に。ここは
そうですかね、
だってもう戦後3年後っつったら、はいはい、結構もう野球も浸透して、まあ、甲子園もいつ行ったか分からんけど、日本の文化も入ってきてるし、
うん、まあ、戦後復興の
レベルも高いんじゃない。で相手は言っても毎日練習していない多分米兵さんでしょ。
ただパワフルなだけな、う
ん、野球知ってるぐらいのただの、
まあ、そっか、冬はバスケやってるぜみたいな。
だから相当結構あったんじゃない、うん、力は。
あ、であれば、うん、まあ、この時期からもう今の野球の礎が
かもしれない。ただ全員日本人は全沖縄の人全員ふんどしだったと
思います
ふんどしで、
ああぽいっすね。
まだ素手の方がいいよやっていう全部服着させっていう。
昔は袴でボール飛べたとか分かります。ゴロとか袴でパッと押さえて、うん、動きを止めて投げてた。
だからすげえ、
ふんどしじゃないかもつまりますね逆に。
死に来て、ね、ちょっと長めのやつ。
長めのやつ。
なるほどね、
うん、うん、まあ、どという感じで、うん、本日は、1949年の68年前の野球の記事を紹介いたしました、う
ん、スポーツ欄ね。
スポーツ欄で、
市長もね出てきて、
そうですね、
ビールも出てきたという。うわすごいっすね、
まあ、という感じの企画なんですけど、
はいはいはい、あ、新聞をね、
新聞を読んでいこうという。
いこういこう、
はあ、なんかもうそういう気分に浸るってこと。
そう、タイムスリップだよ、
うん、
もう目を閉じて。
タイムスリップできましたね。でも
ですね、
さっき一応ちょっと俺もストップかけたんだけど、やっぱ犯罪者の名前全部言おうぜやっぱ言っていこう。
いやでもあれ実は一応大城さんに相談をしたんですよ、うんうん、でそして、まあ、下の名前太郎次郎はいいんじゃないっていう。
なるほど、
うん、誰でもいるしみたいな、
はいはいはい、
感じであったんですよね。
なるほどね。
まだ生きてる可能性はあります
よね。やりますよ全然。当時の、うん、18歳の方ですから、今で言う86歳ぐらいですからね。
もうハローって感じだね。じゃあね、ハロー。
いや86歳だけにじゃないよ、
ね、うん、太郎次郎。いや、よかったっすね。
うん、
続いて一生続くんじゃないですかこの企画
まあ昔の新聞がある限りはね、うん、抜粋はできますから、
うん、どんどんあれしゃべってくださいね
いやそれはダメです。
逮捕される。
いやこれはダメです。
その逮捕された記事を俺たち今度こっちで読む。
あ、いいっすね。
お前がいない状況。
いいえ、いやなんでよや県立図書館にて、
う
ん、
僕たち元犯罪者と喋ってましたというコーナーで、う
ん、いいえ、どんなコーナーだわそれ。
行くから、
ただの俺トークやしそれ、
ね、じゃあよかったです。じゃあまた今後もね、
はい、
はこれをなんていうんですか、成長させていきましょう。
もう、ま、マジでこれお願いします、
うん、いろんな方向でこう続いていきましょう。
で最終的にはもう沖縄タイムズさんか琉球新報さんが、うん、もうどっちがスポンサーつくかって争うようなところにちょっと行こうかなと思ってるんで。
いいこと言うねいいこと言う。
いや本当ですか、本当ですか。
これでこの水曜日だけ食っていこう月どれぐらいですか。
あ、いい
っ
すね、
月100万ぐらいいただいて。
あ、いいっすね、このユーストリーム放送のね、
まあ、ね、その台風さんと折半して、
う
ん、
はいはい、
残りを我々で。
いいじゃないですかこれ、夢がありますよ。
やりましょう。
このマイクの方になんかリュウちゃんとか載せたりしてね。
リュウちゃんも載せますか。
はい、
あ、うん、タイちゃんもじゃあ載せましょう。
タイちゃん誰だばや
分からんけど
何それ、サザエさんの
リュウちゃんだけだ
ったら、ね、タイコさんのこと
あれだから、うん、まあまあでも頑張っていきましょう。
じゃ、うん、
はい、ということで、うん、以上新聞でタイムスリップでした。
はい、じゃあ続きまして生き残り企画、
はい、
目覚めよKジャージ世代。
よいしょ、
よいしょ、じゃあ今回はですね、まずはこの方からいただきました。今宵芝居太郎か博士がご紹介いたしますのは、あ、1980年放送宇宙空母ギャラクティカです。
はい、
人類は地球から遠く離れた12の植民星で、植民星っていうのかな、植民星っていうのかな、
うんうんうん、
惑星同盟を結成し、機械化帝国サイクロンと千年戦争を戦っていた。惑星連合艦隊の空母ギャラクティカは生き残った艦船に民間人を収容し、一路母星地球へ向かうがというあらすじの、スペースオペラとなっております。
うん、
オペラネタで滑って6位で終わった新とすけとはスケールが違いますね。
それ
は
それ、あの
スペースオペラってそれすら知らん。なんだろう、どういうこと。
ちょっと待って、ね、頭が水平からまだ離れてないですね
水平、
水平 の,
野 球, の
野球の感じから離れてなくて、
水 平, 水平ギャラクティカ、こういう
ギャラクティカ、
宇宙空母ギャラクティカですね。
ほう、
いや多分放送ってあるんで、
まあ、アニメですかね。
いやアニメだよ、実写のドラマっていうかあれじゃないですか。
あ、ドラマか。
あの何でしたっけ、あったじゃないですか昔ああいうのも。
え、なんすか、ロボコップ。
映画にもたまになるやつ。
なんすか。
あ、
宇宙戦艦ヤマト。
日本のすか。
いや外国のというか。
あ、サンダーバード。
サンダーバードの時代の。もう一つ言ってみよう。あの、まあ、特徴のあるあの宇宙人のあれ、あれもいたじゃないですか。
ET。
ああ待ってよ。は。ところジョージが声優やってます。
あ、わからない。あれじゃない。わからないそれ。まあ、でもあんな感じのドラマじゃないですかねっていう。あれもドラマだったと思うんで、もともとは。
ああなるほど。
わからわからないですか。俺もちょっと1980年放送だから。
定義こういうの見てますね。芝居太郎か博士は
ですね。
アニメとかこういう SF が好きなんだな。
ちょっと見たことあるかな俺これもしかして、うん、まあまあでもこんな感じですね。まっぴらごめんよっていうも書いてますけども、
うーん、はあ、それ言わないんですねそれ言ってあげた方がいいんじゃないですか。
あるんです
よ、メールに書かれてるの
本文としては認めないようじゃないよ、
まあ、宇宙のね、俺は1980年代のアメリカが大好きなんですよ、映画とか。
ああ、そうなんですよ。
そのファッションとか、
へえ、
好きっていうのは見るのかですよ、着るのか。
ああ、なるほど。
あの映像の汚れた感じとか。
なるほど。ほうほうほう。スタートレックって来てます。
あ、スタートレックです。
ああ、
スタートレックの
映画見たことあります、ね、
うん、スタートレックとかの感じじゃないですかね。違うんですかね。
うん、なるほどね。
ということで一件でじゃないですか。
あ、一件ですか。
一見
そんなことないでしょう。
ちょっと俺もちょっとよくわからないです、この文明の力が。
いや、これ iPad 使ってますけども、
うん、
でも多分来てるんじゃないですか他にも。
多分で全部選手なくすって言ったからこういうことになったんで。あ、来てます。
ちょっと違うところに。
あ、別ページ、
ページ別ペで。お、来てます。じゃあ、はい、これはですね、東京から国分寺の加藤ちゃんですということで、
ね、ありがとうございます、
先週の放送のラスト19秒あたり、首里石峰さんが来週また新コーナー始まりますんでチェックよろしくお願いしますとおっしゃっている箇所、
はいはい、
チェックが7割チャックになってませんでしたか、加藤ちゃんの耳、天神家の呪いにかかっちゃってたらすみません。
犬神家みたいに言わんけ。
犬神家みたいに言ってますね。
いや、それはいいんですよ、うん、俺が今言ったんで。それが今言ったんで俺が。
でもチャックって言ってんじゃないですか。
チャックって言ってます。
チェックというよりチャック。
ワニ先生の絵のみたいなことでしょ。
そういうことだと思うんです
よ。あ、なるほどね、うん、
本人はあの
って言
って、あ、まあ、ほぼほぼもう永遠に聞こえるっていうね、
うん、
うん、チャックも、うん、あ、チェックもチャックなってるか。じゃあ
大事ですね。さあ続きまして、目覚めケージャージ世代、
はい、
これはどなた。まあまあいいですね。中学校の時過疎地で車も通ってなかったのに、自転車通学の生徒は交通安全タスキとヘルメット、徒歩通学の生徒は交通安全タスキをかけてました。そうそう、うんうん、そうだった。懐かしいよね。今はおじいが交通安全タスキをかけて夜に村内を歩いてるよという人、手を挙げて、はーい。
怖い怖い。なんか
あげなくていいんすよ。
格好書きで注意されてたんでちゃんとあげてねって。
ああ、刑事さんも上
げてたんで、加藤ちゃんさんは。
あ、これユーストリームで見られてますからね。
そうなんですよ。
というか、こう交通安全タスキ
なんかかけて通学してたんですね。
あったかな、そんなの。
ヘルメットはよく見たじゃん、沖縄ではないけど。
ほうほう、
もう初めて。
うちのね、はいはいはい、田舎の方はよくヘルメット、今でもやってるでしょ多分、ね、
熊本の阿蘇の周辺の子たちはみんなヘルメットつけてました。
あ、そうなんだ。
お
う、なんでか
チャリ乗って危ないからじゃない。それは頭部を守るためだろ。
そうそうそう。
ああ、そ
ファッションとして
だ。自転車もそうだし、自転車転んだら大変だしね。うん、あ、なんか昔行ったでしょ、岐阜県かどっか。
あ、岡山にいましたね。
あの時は被ってなかったの、ヘルメット。
いや、ヘルメット被ってた記憶ないですよ。
合うヘルメットがなかったんだろ。
あ、
いや、なんでよや。
頭の形。
あるよ。
あるかな。
いや、でけえけどあるよ。ヘルメも大サイズだったし俺、一人だけ。うん、まあでも。帽子はありましたよ、学生帽。
あー、へ
ー、あの、
あー、はいはいはい、
小学生の頃ですけど、まあ、もうこのよくスケバンとかに出てくるような、あのドカベンとかでかぶってる、
はいはいはい、
あの学生帽はありました、小学生でも、
はいはいはい、
いいな、
うちもなんかね中学校の時一応こういうのあった気がするん
ですよ。言ってましたよね、
学生帽はね、
制服も
立ってましたもんね。言って
ましたっけ俺、あの制服があるってのは聞いてました。
制服、
あ、小学校だけど制服があるっていう話してませんでしたっけ。
ああ、私服じゃなくて制服ということ。あ、はい、あは隣の校区にありましたよ。
ああ、そうですね、
制服の小学校は今でも制服だと思うんですけど。
ああ、そうなんですね。
で、帽子は中学校の時あったんですけど、これをかぶる人はもうほぼいなかったですね。かわされたような記憶はありますけど。
あ、確かに
真ん中に校章が載ってるような、
中か中か、
は
あ、ありましたね。
はあ、なるほど。たすきは、まあ、僕たち3人情報だと、
たすきって何ですかね。
想像もできんな、なんかな、ビブスみたいなやつ、
100均で出てるみたいな、ああいうなんか本日の主役みたいな感じで書いてるってことです。
そっか、たすきって言ったら普通そうか。
全員ってことですか。
全員じゃないですか。
もうあるじゃないですか。
たすきは自転車通学だろうと徒歩通学だろうとかけてたって書いてます。
ちょっとそういうあの反射板でできてるやつとかですかね。
ああ、なるほど。
夜道であ
れか、宮古島守君とかがつけてるような、
なのか、もうただの布か。
布、
交通安全してます
宣言、何も書いてないけど、そういう布というか、
もうかけるだけの布、
なんか なんていうの、こうねみたいな、
ハチマキみたいな、
ハチマキみたいな感じの。
でも答えが、お、キラキラ光が当たると光るやつ、
あ、反射材があるんだ、
その当時から。
なるほどね。
へえ、過疎地で車も通ってなかったのに、なんかあったんですね。じゃあそういう光らないといけない理由が。
おうほうほう、車もないのにつける
といいな。都会でやってるから自分たちもやろうぜみたいな、まあ、
でしょうね。
ちょっと見栄を張っちゃったんかな。
でしょうね、車取らないと意味ないもんな絶対。
ということで以上ですかね。一応予想も来てますので言っときましょうね、
はいはい、
ダムが 81.2%、 ブーブー、違いますね。
今言うんかい。
ショーが 46.4 キロ、これちょっと近いですね。
いや今言うんかい
な。違うやし。
ケイジャーさんの車が、はい、FM 那覇の駐車場に入るときに曲がった方向右、いや違いますね。
いや言うんかい、それは別に言っていいけど。
じゃあ放送ちばってねっていうこと
なんだその予想は。
カトちゃんさんからのラブレターが、
いやラブレターかい。そして、
は
い、
これ以上2通ですかね。ちょっとあと分からないんですよ
ね。ちょっと今日はバラバラで来る方式でね、
ケイジャージ世代が残ってるということでね。
そうですね、
ここをちょっと皆さん勘違いしてたんかな。
まあそうですよ、ケイジャージ世代は、猫ちゃん残ってますんで。
ベッキーさんからもよく来てましたけどね。
ベッキーさんから
ちょっと呼んでなんか、ちょっといろんな諸事情で呼んでなかったんですけど、
ベッキーさん、いや、あの渦中のベッキーさんから
とかね。もう渦中ではないんじゃないですか、もう。
あ、もうそっか、
でもいいな、なんか2人だけ企画あって
なるほどね。
いや、だから今後はまたお前の企画も復活して、
三重橋正春
ちょっとやりたいんやしや。
オッケーオッケ
ーちょっとやりたいんやしや。
来週楽しみにしてて。
いや来週やるんやし。
ありがたいありがたい、
ということでメールも来てますよ。
お、
シンさん、シュリ、石峰さん、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばんは。
今日の放送はちょっぴりアカデミックな内容でしたね。
そうですね。
いや、すいませんね、
今後もっと難しくしていこうかなと思
います、ね、いや本当についてこれないぐらいね、いや、どんな放送なんですかそれは。でさすが県のうわ、乗るの難しい。
アカデミックツッコミでしたね。
いや、アカデミックツッコミ面白くないやし。ポピュラーで生かして、ツッコミはポピュラーで生かして、ファニーで生かして、
お願いします。じゃあお願いします。
さすが県の後押しがあるだけのことはある、かっこわらと、
わらと、
わらと。ところでフラービトさんの言っていたパーセルとは日本語で小包みのことですよと。
なるほど。
それではシエスタさんよりいただいております。
ありがとうございます、
シエスタさん。
これはやっぱアカデミックな放送するとアカデミックなことが返ってきますね。
なるほど、
パーセルは小包みということですね。なるほど、
パーセル、なるほど。小籠包の漢字もそんな感じじゃなかったでしたっけ。小籠包、
あ、ポ
ー、小籠包はパ
ー、ポーが包む
って書いて
だったっけ。
そうっすよね。
じゃあ調べて、あれこれ食い物のことっぽいからちょっと英語で言っとこうかなみたいな、ちょっとだったのかな、もしかして言ってる意味
ちょっと分かんなかったですね。調べて、
いや、調べたら小包みのこと、なん日本ではどういう漢字で書くんだろうみたいな調べたら、
はいはいはい、
向こうで言うところのこのだから食い物、小籠包みたいに書かれてるから、
龍がないだけですもんね、真ん中。
あ、そっかそっか、
小籠包。
ああ、なるほど。
これ小包みって日本でこれのことみたいな、ちょっとおかしいなと思って、そこだけちょっと、
はいはいはい、 このフラービットさん目線ってことですよね。
イングリッシュしたのかなと思って。ちょっとわかんないですけど。
なるほどなるほど。
わかんないですけどね。
なるほどね。うん、はい、ということで、じゃあそれでは最も、アカデミックな企画いきましょうか。
はい。あ、お願いします。
はい。ケイジャーさんのコーナーですね。はい。
じゃあ沖縄の本日のダムの貯水率 83.3%
優しい
アカデミック 83.3%
アカデミック痛いだけやし、
もうどんどん下がってますね。楽しいっすね。これでどっかから遺跡がどんどん出てきてね。もしくはダムからなんか数年前に落ちてしまった車のね、ちょっとそういうの死体とかが出てくる可能性があります。
いや怖さよや、
まあ、まあ
でもそれはありえるの。でも
暑いんでね、雨降ってほしいんですけども、
うん、
まあでもその流れで、じゃあすっとこどっこいそばしょうの本日の体重、はい、46.5キロ。あ、惜しいね。
ローテンションだな今日。
加トちゃんさんが 10.4キロ。
あらまあ、
はいはい、はい、
これ 10.5 キロなんですよ。
これ 10.1 キロの壁は大きいですよね。
大きいんですよ。
ちなみに今日の文章の面白さは何点ですか、うん、
今日のですね面白さはですね、3沖縄ですね。
大移動なってれば
星3沖縄、
星3沖縄大移動なってれば、前にもつくんだよ、ね、星が。
あと長いですね。長えな、
体力あるなあいつも。
力入れてんなこのコーナーに。
僕だけの文章ということ
ですよね。
著作権は僕にあります、
ね、正解したら読み上げるっていうシステムなんでね。はい、ということでこちらの予想もお待ちしております、はい、それでは明日ですね、ベンビー会というライブが沖縄市で、はい、20時開演で、はい、1500円で、沖縄市のバーリレーションズで、
いやありがたいね、
ベンビーさん、ココリッチ、鈴川サーキット、新戸助で行っておりまして、
ありがたいです、ね、
鈴川サーキットのスーズが結婚を発表したの初のライブになりますんでね、うん、
発表したの？
発表してますよ。
ラジオでします。
ラジオで。
そうなんだ。
シーゲさん、お待ちしてますよ。
なるほど。じゃあもう下手したら鈴崎もいつ解散するかわからないんでね。見納めライブになるかもしれないんで、どんどん見に来ていってください。い
や、シージャーの感をラジオで言わなくていいんですよ、それは。
いやもう可能性がありますんでね。
あ、そうです。シージャーの感
的には本当見に行った方がいいですよ。本当。
まあ、これ初のライブですのでね。うん。お祝いの言葉もね、お待ちしてますんで。
はい。
なるほど。
はい。よろしくお願いいたします。うん、ということで水曜オリジンはお相手は
新戸助新と
新戸助修理石峰と。
オリジンのケージャージでした。ありがとうございました。
それはそうだよ。